今日はコリントの信徒への手紙の第1の10章1節から22節までを学び続けてまいりましたが、その中で16節から22節、この結論の部分を学んで恵みに扱いたいと願っております。8章から始まったパウロの回答とも言うべき御言葉でありました。偶像に備えられた肉をどう取り扱うか、このような問いをしてきた教会のありさまをここまで学んでまいりまして、改めて私たちはこういう教会のありさまだったんだなと、さらにはっきりと見ることができるように思います。コリントの教会はかなりの年月を経て、教会として本当にベテランの信者もいれば、また改めて主を信ずる者とされた洗礼間もない兄弟姉妹たちもいたように思います。その中でパウロにこの偶像に備えられた肉の質問をしてきたのは初心者の人ではないことがわかります。教会からこれが来ましたから、教会の指導者たちがどうしましょうかとこう改めてパウロに質問してきたものであります。だから私たちの教会で言うならば、教会の牧師とか、あるいは長老たち、あるいは長老会がですね、パウロ先生に聞いてみようじゃないかとこう質問を送ったことに対する答えであることがわかります。まあ、そういう意味でこのコリントの教会はこの偶像に備えられた肉に対してこの仕方でいくとまだ結論を出していない。でも基本的にはこの手紙を見てみますと、偶像に備えられた肉に関して8章のところを見ると、偶像というものは存在しないのだと、まあ、一言で言うんですね。唯一の神のみが存在するんだと。だから気にしないで食べたらよかろうと、こういうふうにアドバイスしたように見えます。これアドバイスしたというのは、信仰において年月を重ねた人々は唯一の神様が存在していて、偶像というのはこれは実体がないと、祈っても答えないし、自ら何事かをなすわけでもないし、それこそ改めてコリントの信徒たちは生ける神様と出会ったわけですね。祈れば答えてくださり、また自分たちの生活のいろいろな場面で求めたところに応えて助けてくださったり、そしてその根底にあるのはイエス・キリストが私たちの罪をすべてあがなってくださって、ご自身の死によって引き受けてくださって、神様の御前にも大胆に祈ることができる、このキリストのゆえに大胆に祈ることができる、そういう神様と出会ったんだから、その神様こそ天地を作られ全てを治めるその神様こそ実在なんで、偶像はこれは実体がないと。だからその実体がないものに捧げた肉に関してそれを食べることに関して自由なのではないか、こういうふうにこの初心者の人たちがそれを食するときに心を痛める、それをそのようにアドバイスして 導いていたように見えます。まあ、知識はあるわけですね。神様に対する正しい知識によって心を痛めている人たちを導いて、自分たちが自由に振る舞っているように、その人たちも自由に振る舞えるように教えて行こうとしていたように見えます。まあ、今まで非常にこう複雑な、こう食べていいのか食べて悪いのか、ダメだいい、こういうふうにですね、簡潔な答えを与えないでいろいろなことを論じながらここまで来ました。今日のところで改めてその結論の部分を見ることになります。14節で語るように、私の愛する人たち、こういうわけですから偶像礼拝を避けなさい。偶像礼拝を避けなさい。偶像には確かに実体はあります。だけどもそれを礼拝することは避けなさい。偶像と交わりを持つようなことは避けなさい。こう教えているんですね。まあ、今コリントの教会のことをここまで学んできた中から推測してみましたが、しばしば教会の歩みにおいてはこういうこともあり、そして重要ではないかと思います。初めてキリストを知って、その初心者のような歩み出して間もない人々が、自分ではよく整理できないけれども、そのことにおいて心の痛みを覚える、疑問を感じる、改めてその疑問の中にとても大切な事柄が含まれている、示されているということがあるかもしれないということ。まあ、例えを使って言えばですね、もし病気が流行ったときに、その病気が流行っていて、それに対してとても警戒しなければならない。でもその病気に最初に侵されたり、その病気によって苦しみを覚えるのは強い人ではなくて弱い人々ですね。改めてそういう人々が苦しんだり倒れたりする姿を見て、これは何かが起きていると警戒するということがあろうと思います。この偶像礼拝についても、私たちはそういうことがあるのではないか、改めてここまで論じてきた事柄の中で、コリントの教会の指導者たちがその知識によって、その心の痛みを覚える人々を知識によって立て上げようとする、キリストを信じる者として作り上げようとするのは、これは間違いだとパウロは教えているのであります。最初のところにあった通りです。偶像に備えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っているということは確かです。ただ知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。本当にそのような痛みを覚える人をキリストイエスにあって愛する愛、また神様を愛する愛、そこのところから答えを引き出してこなければならないんだけれども、知識によって作り上げよう、立て上げようとすることは、これは違うぞと改めてパウロはとても、あちらを語ったりこちらを語ったりしているようですけれども、パウロは改めて愛を持って、愛を持って人を立て上げるとはこういうことなんだと、その痛みを覚えている人、また神様を愛する、 その愛をもって立て上げる道筋をここに示しています。実際前の時も確認しましたが、必ず神様ならぬ偶像というものが人が共に生活を営む中では必ず存在もし、また生じてもまいります。あのイスラエルの民でさえ、あのエジプトから救い出された、あのモーセによって救い出された、モーセに導かれて救い出された民でさえ、あれのにおいて偶像を礼拝したとあるんですね。作ったわけです。自分たちが偶像を作ったわけです。でもその偶像を神様と無関係のものではなくて、これが私たちをエジプトから導き出した、救い出した神だと言って作ったわけです。それほどにこの偶像を作り出す、私たちの心はそのように偶像を作り出しもするし、その偶像に対して馴染んでいるんですね。だからその馴染んでいた偶像から救い出されたばかりの人々、偶像に祈っても答えがない、偶像に従っても救われない、そういう人々がキリストを知って救いを味わい、天地を作られた神様を知ってその力を知り、このお方だと思うからこそですね、改めて前のような仕方で偶像を礼拝する、その場で前のような仕方でその偶像を崇めるような食事の場に連なるということがとても自分にとっては耐え難い、こういう状況です。そういう中でコリントの信徒たちは、いやいや偶像は存在しないとこう聖書が教えていると、そしてそのようなものを恐れる必要もないし、そのようなことで何か問題、困難を招くような行動を取らないで、進むようにですね。まあ、偶像を礼拝する人々と歩調を合わせて進むように、道筋をつけようという方向に傾いていたように見えます。でもパウロは改めて、そうではないと。本当に御言葉によって、改めて導かれるように、ここまで教えてまいりました。繰り返すことはしませんけれども、これがここまで本当にパウロが語ってきたことであります。そして今日の結論部分では16節こうあります。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。本当にどれほどの神様の救いに預かったかということです。キリストの血に預かることではないかというのは、キリストの血があなた方のために流されたのではないのか、キリストがあなた方のために死んだのではないのか、まあ、神様の愛の極みを改めて思い起こさせています。なぜ今あなた方が、そして私も含めて、このように神様を信じ歩んでいるのか、歩ませていただいているのか、それは神様の本当に一人をお与えになるほどの愛の中でなされた神様の救いの技、キリストの血に預かっているからではない、またそのキリストの体に預かっていることではないのか。私たちが裂くパンとありますけれども、このパンは例えです。パンというのはパンを食べて私たちが力を得るわけですね。パンを食べて養われるわけです。そのようにキリストを通して、またキリストを信じて力を得たり養われたりして、いろいろなことがあったかもしれないけれども、ここまでの歩みの中でいろいろなことを経験したかもしれないけれども、養い強められて、あなた方はここにいるのではないかと言っているわけです。 ここにいるのではないかと言っています。まあ、これをこうよく思い起こさせているわけですね。まあ、コリントのこの質問を書き送った人々はですね、自分がしっかりと立っていると思っていたと思います。そして指導する立場ですから、迷っている人々をその知識によって導いてあげようとしていたと思います。だけども十章の十二節にあるように、立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよい。立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよい。立っていると思っているけれども、本当に神様を信じて立っているのか。神様を信じて立っているんだったならば、恐れとか、あるいは不安とか、こうしたらどうなるだろうとか、そういうことを脇へ置いて、たとえ試練があったとしてもですね、13節はそこに通じているわけですね。たとえ、キリストに従うことにおいて、何が正しいかをよく知識ではなくて、神様を愛する愛の中でよく見分けて、そして進んでいって、たとえ試練にあったとしても大丈夫だと。人間として耐えられないような試練は今までなかったし、本当にキリストの血によって贖われたものとして神様がいつでも恵みを持って臨んでくださり、またキリストにおいて養い強められながらここまで来たと。逃れる道もいつも備えられてきたと。そのことを本当によく思い起こすように、まずそこからであります。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。そして17節は、パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。これはですね、改めて、自分は教える人、彼らは指導される人々。初心者ですから、心の痛みを、知識によってその初心者の人々の心の痛みを手軽に癒してですね、自分たちと同じように行動をさせようとするのではなくて、一つのパンに預かって、そのパンによって、あるいはその血によって、今神様を新たに信じた人々の心、その人たちが悩んでいるその悩みは、それは、一つのパンに預かるものとして、また一つの血に預かるものとして、改めて、自分の痛みでもあり、また改めて自分自身の悩むところでもあるのではないかと言っているわけです。もう自分はもうそこを卒業したんだと。知識によってそこを卒業したんだと。そういう仕方で相対してはいけないということですね。体全体が改めて弱いところから、病もそうですね、強いところはいろいろな攻撃を受けてもそれを跳ねのけます。でも弱いところから改めてそのいろいろな事柄によって侵され始めます。でも改めて自分が立っているのかと、信仰に。それを通って今傷んでいるところ、悩んでいるところから改めて気づくべきこと、また考えるべきことがあることを知るようにであります。一つのパンに扱っているから、キリストが本当にいつでも強め養ってくださって、今私がここにあるんだなと、キリストの死によって今私がここにあるんだなと、そのことにしっかりと立って、同じようにそこにしっかりと立った上で、ある意味で初心者の人はですね、それにもうそれが全てですから、それ以降、いろんなことも神様がどういうお方であるかもまだよく分かっていないかもしれません。天地万物を作られた神様とか、 偶像がそれに対してどういうものかとか、これから学ぶそのような段階にいるかもしれない。でもその初心者のような人はキリストの恵みを鮮やかに味わってそれを喜んでるわけですね。その喜びが本当に侵されるようなその感覚はとても重要なものだと思いますね。だから自分の感覚として、自分の受け止めるものとしてそれを受け止めるように。18節はこう続きます。肉によるイスラエルの人々のことを考えてみなさい。供え物を食べる人はそれが備えてあった祭壇と関わるものになるのではありませんか。改めて、あなた方に知識があるならば、前も旧約聖書を聞きましたけれども、あなた方に知識があるとすれば、改めて供え物を食べる人はそれが備えてあった祭壇と関わるものになるのではありませんか。この祭壇というのは旧約聖書の中でいろいろな動物を犠牲を捧げる場所です。そこにおいて神様と最も真剣に人々は出会うんですね。そこにおいて神様に身を捧げるとすれば、自分の身を本当に裂いて捧げるわけにもいきませんけれども、でもその犠牲を捧げることを通して本当にこの身を捧げます。あるいは罪の許しを願うとすれば、その犠牲の血を流して本当に神様の御前に罪の悔い改め、それを表して神様と出会います。だから祭壇というのは神様と本当に一番真実に出会う場所です。だからそこにおいてほふられて、そして焼かれたその生贄を食べるということは、その祭壇と関わることではないかと言っているんですね。だとすれば、異教の偶像を礼拝する祭りにおいて、その食事の場に席を置いて、その偶像を崇めるような食事にあなた方が連なるということは、これは知識によって簡単に片付けることができる事柄ではないだろうと言っているわけです。さらに彼らが持っている知識の中身を問うていきます。まあ、彼らがといってですね、パウロはそのコリントの教会を本当に讃えようとしているわけです。キリストイエスの血と肉に預かるものとして、その体に預かるものとして本当に立て上げもし強めようともしているわけですね。だから単純に偶像礼拝するなと、これをするな、あれをするなと助言しないわけです。あるいは命じないわけです。むしろ彼らが本当に外的な行動ではなくて、外側の行動でそうするんではなくて、心の底から本当に強められて確信を持ってそのように歩み出していくように、そのように語りかけています。この点が重要ですね。だから偶像礼拝を避けなさい、また悪霊の仲間になってはいけないというよりも、悪霊の仲間になってほしくないのですという言い方をするわけですね。心の底からよく納得し強められて自らの行動を取っていくように、自分の判断に従いなさいと、自分で判断しなさいと、こう求めているわけですね。まあ、これがキリストの律法の性質でもあります。かつての律法は人の心の中に書き記されるのではなくて、その民の行動を規制するように与えられました。聞く耳のあるもの、本当に聞く耳のあるものが聞くように、でも聞いても聞かず見ても見ず、こういう風なありさまで歩んでいくその民の姿を通して、いかに人の心が固くなであるか、いかに人の心が神の言葉に閉じているかが、改めて私たちは聖書に示されていることを学ぶんですね。でもキリストがおいでになって、キリストが私たちの心の中に入ってくださるときに、キリストが私たちの心に働いてくださるときに、心にその律法が書き記されます。 キリストの律法という言い方があるわけですね。モーセの律法は心の外にありました。でもキリストの律法は私たちの心の中に書き記されます。そして種のようにその人の中で実を結んでいきます。種のようにです。だからこの手紙を受け取ってですね、コリントの教会がすっきりとした歩みをすぐに始めたとは言えないと思います。でもこの御言葉をよく読み直し、また学び直し、この御言葉を守り続けるときに、このパウロの指し示す方向へとキリストの養いを受けて、力を受けて進んでいったことと思います。こういう御言葉です。さらに19節こう続きます。私は何を言おうとしているのか。偶像に備えられた肉が何か意味を持つということでしょうか。それとも偶像が何か意味を持つということでしょうか。この何か意味を持つことというのは実体があるかということです。これは何か意味を持つとこう訳していますけれども、これは単純な言葉です。それに実体があるかと、それが現実のものかと言ってるわけです。コリントの信徒たちは、それは現実の実体を持たない、まあリアリティがないと言ってるわけですね。だからそれに関して、それほど恐れる必要もない、心配する必要もないと言ってるわけです。だけどもパウロは反対のことを言おうとしているわけです。実際はないと、そういうことを言おうとしているんではないと。偶像が確かに祈って答えてくれたり、また自ら何かことをなすようなそういうものではない。人々がそれを崇めたり、また大切にしたり、そういう仕方で偶像というものが、神様から作られたものが神様に対抗するもののように崇められている、そういうものであるということはその通りだと言っているわけです。だけども20節、いや私が言おうとしているのは、偶像に捧げる供え物は神ではなく悪霊に捧げているという点なのです。私はあなた方に悪霊の仲間になってほしくはありません。悪霊がそれを用いているのだと言っている。この聖書の言葉ではデーモンと出てきます、まあ、これはサタンと言ってもいい。私たちは悪霊が何であり悪魔がどういうものであるか事細かになど分かりません。でもそのような霊的な実体、そのような存在があることは聖書は繰り返し教えるわけですね。私たちの戦いはそのようなものに対する戦いで、神様の御前では打ち震えて何もできないような存在だけども、人間をその思いのままに扱う点においては、神様の定めがなければ、神様がそれをとどめなければ何とでもできる、そのような霊的な存在です。その悪霊が人々の心の中に働いて、その偶像を用いてことをなしているということです。だからその悪霊の仲間になってほしくない、このなってほしくないという言い方もとても、なんとかこのコリントの教会を立て上げよう、信徒たちを一人一人立て上げようというパウロの祈りが込められていると思います。21節はこう続きます。主の杯と悪霊の杯の両方を飲むことはできないし、主の食卓と悪霊の食卓の両方につくことはできません。これは 先の方で言っていたことをもう一度思い起こさせています。キリストの血に預かる、キリストの体に預かる、そのようにして神様との交わりの中に生きている、養い強められている、そういうものが悪霊と交わりを持つような、そのようなところへ進むことができるだろうかと言っています。それはできません。それとも主に妬みを起こさせるつもりなのですか。私たちは主より強いものでしょうか。主とはキリストです。キリストのものだということですね。キリストのものがそのように他のものと実体がないものと、そしてまた神様から引き離そうとするものと交わりを得るようなところへと進むということ、それはキリストの妬みを起こさせるつもりなのですかということ。まあそのように死を信ずる者の、ここにはですね、キリストとの交わり、神様との交わりがあって、こう、進める道が、ここに示されているわけですね。あなた方は主より強いものでしょうかとありますけれども、この裏にあるのは、主はあなた方を本当に強くすることができるということです。また、あなた方が、それらの人々は弱いものだと思っている、そういう人たちをも強めることができるということです。そして本当にキリストとの交わりの中で選ぶべき道を選び進んでいくことができるようにできるお方だということです。あなた方の知識で何かことを整えようとする、そんなことをする必要がないということです。コリントの教会は悩みながら、またいろいろな試練に悩みながら、この後歩み続けたことと思いますけれども、このパウロの書き送った言葉を大切に守り続ける限りは、悩んだり、またつまずいたりしながらも、進むべき方向へと、キリストイエスに祈りながら、キリストの養いを受けながら、進んでいったことと思います。これが、キリストの律法に預かる者たちの道であります。偶像礼拝を避けるということは簡単なことではないんですね。先ほど申し上げたように、何が偶像なのかさえしわしわはっきりしないわけですから、どのようにそこに進むことが偶像礼拝になって、これが偶像礼拝でないのかはっきりしないわけですから。でも改めて幸いなことは、このコリントの教会でですね、キリストを信じたばかりの人々の心が痛んだということです。彼らが改めて思い起こさせてくれたということです。何が偶像礼拝なのか、どこから人が救い出されたのか、これによって改めて偶像礼拝がはっきりしました。これはありとあらゆるところにこの偶像というものが行き渡っていますから、しばしば私たちは見分けがつかないんですね。どこまでこの偶像を生み出す人の世にあってですね、人の心は偶像を生み出していきますから、どこまで、あるいはどのように歩むことが偶像礼拝を避けることなのか、これは改めて主の教会の中で強い人もいれば弱い人もいる、長年主を信じた人もいれば、また改めて昨日救われた人もいる、こういう人たちを通して、この体全体のありさまを通して、私たちはいろいろなことに気づかされる、目を開かれるということあろうと思うんですね。主に本当に預かったことの、キリストの血に預かること、またキリストの体に預かること、このことの幸いの中にしっかりと留まって歩んでまいりましょう。これに背かないようにお祈りいたします。 恵み深い全能の父なる神様、キリストの血、キリストの体に預かって今日があることの幸いを感謝いたします。私たちが道を見失うことのないように、そして自分を見失い、そしてあなたを見失うことのないように、日ごとにどうかあなたの御言葉によって、あなたの霊によって強め、養い、導いてください。今日こうして共に御言葉に預かることができたことを感謝いたします。ここにしっかりと留まって真理を知り、真理によって常に罪から自由にされながら、また様々なあなたを信ずる者にふさわしくない恐れや思い煩いや、様々な事柄から自由にされて歩んでいくことが許されますように、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の461番です。